FM ハイ日曜サロン。この番組は静岡市からキャラクター商品を全国へ発信する API、 SBS メディアビジョン、藤枝ゴルフクラブ、プレス金型の理工製作所の提供でお送りします。 FM ハイ日曜サロン。この番組は仕事や文化、芸術、スポーツなど様々な分野で生き生きとご活躍の方々をお招きしてお話を伺っています。今日お越しいただいているのが静岡理工科大学理事長の杉浦博さんです。おはようございます。
おはようございます。杉浦でございます。
もう先生やっぱりピシッとしてらっしゃるんですけど、先生ってお呼び方でいいんでしょうか。理事長、
時々先生と呼ばれるんですけど、はい、私は人を教えたことはありませんし結構いや先生じゃありませんと申し上げるんですけど、杉浦さんと呼んでいただければそれで結構だと思います。
ありがとうございます、はい、じゃあ杉浦さんで今日は、は
い、よろしくお願いします。
はい、とてもねにこやかな素敵なダンディーな方でいらっしゃるんですけども
お恥ずかしいです
その杉浦さんがこういうその大学を含めて静岡理工科大学法人としてたくさん学校持っていらっしゃいますよね。ここに来てくださったのが
もう足掛け3年になりますですかね、
はい、でその前というのはつまり先生ではなかったということですね。
私はですね全く教育とは無縁の世界にいりまして、就職してからですね、はい、もうかれこれ50年近く前になりますけども、海運会社、主に日本郵船という会社におったんですけども、はい、就職しまして、それから長い間その3年ぐらい前まで、海運会社並びにその周辺のですねさまざまなビジネスで、仕事をしてまいりました。で、もちろん企業経営の中でですね、社員教育というのは当然大事なファクターではあるんですけども、こういう学校教育ですね、それはできれば大学出てからですね、できるだけ学校に行きたくないなと思ってましたんですから
離れたいと
近づかないように来てまいりましたんで、まさかこういうことになろうかと思ってなかったんですけども、さるご縁をいただきましてですね、一つじゃあやってみようかということで、静岡に、50年目の U ターンということで帰ってまいりました。
というわけでもともとは静岡のご出身でいらっしゃる、
はい、生まれは東京らしいんですけども、物心つく頃に、父の仕事の関係でですね、静岡にやってまいりまして。
お父様何してるんですか。
父は医師でございまして、ずっと生涯それ以来ですねこの静岡の地で、地域医療に貢献をしてきたという勤務医ですけども、医者でございました。
じゃあ杉浦先生、杉浦先生ですね、
父は赤字先生でしたですね
で、理事長の杉浦さんはじゃあお医者さんになるという気持ちではなかった。
高校のですね途中までは実はよく学校で出させるその
進路希望
には、はい、医学部と書いておりまして、で書いておったんですが、ある時にやっぱりいろんなことを考えてるうちにですね、これでいいのかなと思ってたんですけども、その時にたまたまアメリカの交換留学生という制度がございましてですね、それを知って、ちょっと行ってみようかなと思ったら、幸いに合格をしましたんで、高校の途中1年休学をしましてですね、アメリカに1年留学しました。でその時に人生観が変わったと言いますかね、勉強するのが嫌になったと思いますけど
いやいや
医学部志望をやめてですね、文化系の大学に進学したということでございます。
その1年間っていうのは何が自分を変えたと。
何ですかね、まさに1969年から70年というですね、まだまだアメリカがビッグなアメリカで、でっかいハンバーガーを食べて、コカ・コーラ飲んで、8気筒の車を転がしてですね繁栄と、それからちょうどベトナム戦争の時代でしたね、苦悩するアメリカでもあったんですけども、ただ日本と違って、何でもでかくて自由で、そういう世界でしたね。ですから私の人生の中で1年だけがぽっかりこう別の空間だったという感じがしまして、何に感銘を受けたっていうよりも、まさに日本 と世界は違うんだなっていうことを感じたということですかね、うんうん、
その若い頃の体験からそれじゃあだんだんいろいろと自分の道を変えていく開いていくってことになっていくわけですね、
うん、まあかっこいいというとそういうことなんですけどまあただあの大学に、まあ、その文系の大学に進学したんですけども、まあ昔の文系の大学生ですから、あまり真面目にも勉強しませんでしたし、まあなんとなく何でもいろんなことをやりましたけど、うん、じゃあ何やったんですかと言われると何やったかなと、こういう、まあ、社会に出る前の、うん、まあ猶予期間モラトーレムって言いますかね、まあそんな風な、だらだらとした4年間を過ごしたのかなと言いましたけど
いや久しぶりにモラトリアムを聞きましたまあ、そういう経験がでも血肉になるっていういい時代ですよね、
うん、まあどうなんですかね、長い人生ですからね、
そして世界を見てきた目で今また、ふるさとの静岡に戻ってきてくださったんですけども、その中でまたこの静岡理工科大学法人としてのそのグループが新しいスタートを切るところにいらっしゃるんですね。
はい、たまたまですね、まあ来る前は割とあまりその事前のスタディもしませんで、まあ来てみてですね、ちょうど、まあ、私どもあの大学から中学高校専門学校まで県内に学校が12あるんですけども、
はい、まあ、静岡市内にも静岡デザイン専門学校があり、はいはい、それから静岡北中北高もありと、
はいはい、うん、他の専門学校ございまして、
そうですね、インターナショナルケアリゾートとかありますし、
でまあそういう中でですね、まあ、あの私の、まあ、前任者の時代にですね、この静岡の駅前に新しいそのキャンパスを建てて、うん、まあその学園全体のですね12校を束ねるリードする、まあ、ランドマークタワーのような存在にしようということで、うん、まあその計画を作っておられまして、まあ私が来た時にその中身を具体的にどうするかという話から入りましたので、うん、大変やりがいのあるですね、まあ仕事だと思って今やっておるんですけども、
うん、
まああのそれと静岡のまあ、池の前にですね、大変貴重なそのチャンスをいただいたというふうに思っております。
うん、今ねもうだいぶ姿を現してまして、いよいよもう中身を皆さん詰め始めてるんじゃないかと思います、
はい、
これ物質的にもまたね、ソフトの面でも、
はい、もうすでに建物は建っておりますし、今内装とですねもう間もなくまあその内部の家具ですね、重機椅子机そういうものもどんどん搬入が始まっておりますので、我々はもう3月のですね、
はい、
頭、うん、まあ今から約1ヶ月後ぐらいにはですね、いわゆる引っ越しをするということになっております、うん、でまあ学校の機能としてはですね、まあ4月から始まるので、うん、まあ4月からということですけども、実質的にはその引っ越しをした後から私どもの活動があそこで始まるということでございます、う
ん、あれずいぶん大きな建物なんですけども、あの中でどんな風に活用されていくんですか。
は
い、
一つって大半のスペースを使うのはですね、今高城にございます静岡デザイン専門学校、
はい、
これが新しい学科を加えましてですね大きくなって、うん、あそこのフロアのかなりの部分を占めて静岡デザイン新デザイン専門学校ですね、
はい、
それが新たに始まりますと、うん、であとは学校の機能としては今袋井にある静岡理工科大学、はい、これの情報学部の、まあ、研究室があるんですが、うん、この研究室の一部ですね、ほんの一部ですが、今4つを想定しておりますが、4つの研究室の、まあ、教授先生方が来て、その先生方の指導を受ける、まあ、上級生ですねとか大学院生、これがやってくるということです。あとは我々の、まあ、法人本部といって私も含めた全体を統括する機能が、まあ、数十人ですが、これが移ります。実は新たな機能としてですね、はい、我々地域共同センター、通称コラボスクエアということにしてですけども、
コラボスクエア、
まさにコラボをしようと、うん、これは地域とのコラボですね、地域といっても広く、行政であり企業であり、
あ、はい、
から市民であり、まあ、市民も大人から子供まで、そこがここでですね、まあ、我々学校のいろんな、シーズを通じてですね、うん、 いろんな連携を深めていきたいと、そういう拠点にしたいと思っております。
そうですよね、今本当に学校って開かれてきていて、いろんなその学生のうちから社会ととても触れ合っていろんな仕事をしてくれている、うん、特にあの静岡デザイン専門学校ももうすでにそういうことはずっとやってきてくださっていて、で学んだ学生さんたちもだからこそ静岡でもっと働きたいってそのままね、静岡の中をさらに賑やかくそして成長させてくれてるっていうところがあるんですけど、それがさらにもっと深まっていくってことですか？
まあ、ありがとうございます。まあ、そう言っていただけるとですね、うん、大変これまでやってきたことに、評価をいただいて嬉しく思うんですね。でそういうことをもっともっと広げたいというふうに思っております。
普通に学生さんたちがそこに行くんでしょ、周り若い子で賑やかくていいわねじゃなくって私たちも行っていいんですね。
はい、あのぜひですね、まあ、今いろんなあの企画をして、
はい、
まだなかなかあの発表ができてないんですけども、まあ、広くその市民の方々が、うん、まあ、学ぶということも含めたりいろんな連携をするそういう、うん、企画をしておりますので、ぜひあのご参加をいただきたいと思います。これはあの企業のですね、うん、トップの、まあ、エグゼクティブの方の講座をはじめですね、それから各企業さんの現場の方々の、まあ、いわゆる今、一般に言われているリカレント、
はい、
リスキリング、うん、こういう教育の講座とかですね、うん、それとあと、まあ、あの一般市民の方々の、まあ、理工科大学ですので、うん、まあ、ITDX の、まあ、スキルをアップする、
はい、
それから、まあ、あのキッズですね、うん、子どもたち、
うん
の理系のマインドの啓発、うん、こういうことをいろいろ多面的にですね、やっていきたいと思っております。
うわ楽しみですね、聞いてるとワクワクする。まあ、ちょっと今
プロ式を広げすぎてですねなかなかあの具体的な企画が追いついていかないんで、まあ、あの4月に始まってからですね、うん、徐々に、まあ、1年かかり2年かかりでどんどんどんどん広げてやっていきたいと思っております。
また駅前ですから便利ですよね。
そうですね、まあ、それだけは大変ありがたいことにあの、まあ、あの駅からですね地下道を通ってそのまま雨に濡れずに来れるという立地ですし、うん、まあ、皆さんが来やすい立地ですので、うん、あのまあ、さっきもお伝えしたのと別にですね、本当にあの今あのワンフロアのあるコーナーにはですね、我々あの通称デジタルラボというんですが、
かっこいいですね、
あのまあ、理工科大学なんで、情報系の、まあ、いろんな、ツールを駆使してですね、うん、一般あの皆さん、まあ、仮想空間とかね、
はい、まあ、バーチャルリアリティという、
まあ、VR ですね、うん、とか、まあ、e スポーツとか、
うん、
そういうことは皆さん、まあ、聞いたり、まあ、ちょっと触ったことあるんですけど、実際に、触る機会がない。
そんな場所、日本中でもまだそんなにないです
も
んね。
まあ、いろいろね、あの東京でもあのちらほらあるんですけども、実は、まあ、東京のある企業と提携をしましてですね、そういう空間を今作る計画をしております。
わこれはすごい。
まあ、実際にご案内できるのが、まあ、あの4月すぐになるのか、まあ、ちょっと慣らし期間もいるんでですね、その準備をしておりまして、
うん、
ぜひあの皆さんにもご注目いただいてですね、
うん、
まあ、来ていただければと思っております。
なるほど、まあ、あの学校ではあるけれども、その全員がね、老いも若きもみんなが集うことができる、そういう場所ができたっていう考えちゃっていいですか？
はい、あのぜひそういうふうにしたいと思っております。
よろしくお願いします。嬉しいですね。もうこれをね、今お忙しなところを来ていただいているというそういう杉浦さんなんですけども、まあ、あの学生時代のことなどもちらっと出てきました。この後もそのあたりのお話も伺わせてください。
はい、わかりました。
FM ハイ日曜サロン、今日は静岡理工科大学の理事長杉浦博さんにお話を伺っています。今あのロッド・スチュアートのセーリングかかってますが、はい、これはあれでしょうか、やっぱり前職でいらっしゃいます日本郵船のこういうことが頭によぎるっていうことなんでしょうか？
あのそうですね、あのこの歌がどういうシチュエーションでかかるかというと、あのよく船を新造する、
はい、
作って、そうすると竣工式やって、
おなんかいっぱい、
はい、
あのシャンパンが割られたりとか、
で、あれで、まあ、大概その書状公開に出航してくるんですね、うん、その時にみんなその船の、まあ、生涯を安康を祈ってですね、うん、みんなこう見送るわけですけど、その時にたまにかかるんですね、
ああ
BGM で、
まさしくセーリング
で、これはねなかなか感動的でしたですね、あのそうそう 何万トン何十万トンという船がですね、うん、ゆっくり動き出してこう沖へ出てくる時にこのセーリングがかかるとなかなかいいもんですね、
はあ、 まあ、あの清水港に着くような豪華客船外から見たりはするんですけども、はい、もう本当にビルとかマンションそのまま動いてるような、
はいはいはい、
あれがどうやって作られてどうやって浮いてるんだろうかって今も本当不思議になりますよ。
そうですね、そうですね、まあ、なかなかその海運業界特に外航海運のああいう大型船というのはですね、うん、一般の市民の方々にが、まあ、見ることもあまりないですし、うん、当然乗ることもあまりないんで、うん、まあ、なかなか親しみが持てない実感が湧かない世界だと思うんですけども、まあ今一番大きな船というのは、うん、おそらく30万トン40万トンの船が世界には走っておりまして、
はい、
まあ、ちょっと昔の海運業界の宣伝になりますけども、うん、日本の貿易のですね、まあ、統計上ですが 99% 以上が、
はい、
船によって運ばれてるとっていうのは、まあ、飛行機とかいろいろありますが、うん、本当にその物量としたらですね微々たるもんで、
うん、
まさに日本経済のそれから世界経済の、まあ、インフラということなんですね。
みんな海に頼ってるんですね。
まあ、それこそその中世以降の大航海時代からですね、うんうん、そういう危険を乗り越えて、うん、まあ、船で物は運んだ人は運んだという時代ですから、
うん、
海運業界というのは、まあ、船は世界中の基本的に特別の規制がない限り自由に、
ま
あ、出入りできる、これが大原則になってるんですね。
お互いにそれを認め合うってことですね。
まあ、そういう歴史を持った業界です。ですからまあ、こういう通信が発達する前もですねそういうビジネスをしてたおかげで、まあ、ビジネス観光としてですね非常に厳しい観光もありますし、
うん、
まあ、約束は守らないかん、
うんうん、
から、まあ、学生契約ですね、まあ、一遍口で約束した方が守らないかん、
ほう、
でフェアプレーでなきゃいかん、こういう伝統が根付いたですね、まあ、そういう業界であったと思いますね。ただ、まあ、今こういう大変通信が発達しましたんで、はい、もう様変わりになってますけども、うん、伝統的には、そういう、まあ、非常に国際的でかつそういうフリーで、
うん、
やりがいのある仕事だったなというふうに思ってます。
そうか、一歩海に出ていったらもうそこはどこの国でもなく、
そうですね、
はい、地球の海の上になるわけです
ね。
そこをお互いにどうそれはすれ違ったり利用していくかっていうのは、それぞれの良識に任されて、
いや、まあ、それはそれでも今や国際規則になっておりまして、
はい、
まあ、各国がそれを批准してそのルールに基づいて、
うん、
動いてるわけですけども、まあ、元はなかったわけですね、
うん、
だからそれがそういう国際的なルールがだんだんできてきた、そういうことだと思います。
これはだからロマンだっていうわけですね、
うん、まあ、かっこいいはそうですね。まあ、我々がやってた海運業界も激しい競争の世界なんで、うん、ロマンというよりも
あ、そうか、厳しいんですね。
まあ、まあ、極端に言えば非常に市況性の高い、
うん、
国際経済に翻弄されるですね、世界ですので、
うん、
まあ、市況産業でもあってですね、
うん、
大変厳しい世界でしたけど、ただまあそういう国際観光の中で、まあ自由でかつ厳しい競争度ですね、大変面白い仕事だったなと思いますね。
これ今も私たちの生活はもうほとんどが海からの物質に支えられてるってことですけども、その大きな世界に開かれた港が静岡市にあるわけです
ね。そうですね、清水港っていうのは本当にまあ、富士山が見えるとか関係ないですけども、うん、大変に天然の良好だと思いますね、うん、まあ、駿河湾があってその中にもう一つ湾があって、まあ、今大きなコンテナヤードもありますし大変いい、ただ残念ながら港というのはその背後にある経済圏とのね、
はい、
関係性が強いんで、まあ、静岡というのはちょうど東京と名古屋関西の真ん中でですね中間港になってしまうわけですね、うん、ですからそういう意味で、まあ、相対的にまあ、経済を支える港としてのその清水港の相対的な地位というのはやっぱ東京港とか名古屋港とか大阪港とか神戸がありますので、どうしてもその間に埋没してしまうというこういう宿命を背負ってるんですが、まあ、それなりに今いわゆる貿易港ならずですねいろいろ海洋観測の基地とか、
はい、
そういうことで、清水港の方々 ね、いろいろ取り組んでおられて素晴らしいことだと思うんで、うん、ぜひこれからもそういういろんな意味でですね清水港が、 発展していけばいいかなと私は思ってますね。
そういう静岡市というところに新たにこの拠点としての静岡理工科大学のね、あのビルができて、そして学生さんたちが集まるっていうと、なんか静岡市の未来も意気揚々とセーリングですね
なんかあの話をうまく結びつけられちゃいましたけどまああの我々はねある意味であの学校教育という、まあ、これから社会人教育も入ってきますけども、そういう教育という場で我々があのこの地元にですねどれだけ貢献できるかと、私どもの、あの見学の精神が、はい、技術者の要請を持って、地域に貢献をすると、はい、これが見学の精神でございますので、まあ、そういうふうにさらにですねお役に立てるように頑張っていきたいなと思ってます、
まあ、世界も変わっていますし社会的な規範も変わってきていて、で、まあ、学校というところは育てるという大きな役割がありますけれども、この方向性というのも時代のニーズに合わせて変わってきますもんね。
そうですね、あの、まあ、今もね、まあ、教育というのはいかにあるべきかというのは私はそんなことを語る資格も何もないんですけども、あの、まあ、振り返ってみると私自身もその競争を勝ち抜くためのと、まあ、悪く言えば偏差値至上主義、いかに教育に競争に勝ち抜くのかと、まあ、それがまあ、子供の頃から大学卒業するまでかなりそういうものがベースにあって、まあ、今でもやっぱりその進学というものがですね、大きな上としてこれこれであの決して悪いことではないんですけども、やはりあの人間教育といいますかね、我々あのこんな言い方するとあれですけども、決してあの一流の超一流の大学でも高校でもありませんし、まあ、地域に根ざした学校なんですけども、我々があの内部ではあの自負しておりますのはですね、我々の学校に入っていただいた学生さん生徒さんをいかにその在学期間中にですね、伸びていただけるかと、我々内部ではあの密かにレバレッジ教育って呼んでるんですけど、まあ、こういうとなんとなくまたあの経済関連が入ってよくなるんですがあの、いかにその伸びるかということが、これはまあ、あの進学面では学力でしょうし、それからまあ人間性、いろんな個性ですね、そういうものをいかに、幅広く育てるかというのがやっぱり教育の本質なんだろうなと思ってますので、我々あの、我々にの学校にいる、まあ、先生方ですね、あの大学から、中高専門学校まで、皆さんそういう、まあ、秘めたる使命といいますかね、はい、共有してくれてると私は信じておりますし、まあ、そういう意味であの皆さんから、まあ、いい学校だなというふうに言ってもらえれば、大変嬉しいですね。
あの静岡北中北高に取材に何回か伺わせていただいた時に、その生徒さんたちが夏休みになると、
はい、
もううちにいるのつまんない、学校に行きたい学校に行きたいって言ってるんですよね。
あ、そうですか。
でもう本当に上下みんな仲良く、横にも一緒に学んだり教え合ったりしているのを見て、あ、こんなやり方でちゃんとやってくれている学校もあるんだなと、それこそ私も
そうですか
思った記憶があるんですね。
いやいや、まあ、そうおっしゃっていただけるとですね、あの大変嬉しいですし、ぜひ今のお言葉はですね、あの北中高の、人たちにですね伝えたいと思います。 ありがとうございます。
いやいや、もうね、静岡の人間もだからこれだけ頑張ってくれている学校があるんだっていうのは知って、一緒に応援していったりとか、さっきみたいにもの駅前にできる新しいところでは私たちも参加できるところがあるというので、一緒に人生とかそれから街を作り上げていくっていう機運になっていくといいなと思いますよね。
そうですね、はい、ぜひあのそれの、少しでもですね、お役に立てればというふうに思います、
ちなみにあの杉浦さん、今単身でこちらにいらっしゃってる静岡おいしいものいっぱいあるし、お料理上手になりました。
いやいや、まあ、あの料理というほどのことはできませんですね、まあ、味噌汁ぐらいは作りますけどもあのいい年をしてですね、
じゃあね、学びはどこにもあって、どの機会もあるということですよね。
その話をあの私の昔の友人にしますとですね、 今更そんなことを自慢するんじゃねえと言われましたけども、確かにおっしゃる通りでですね、あの人にはお話しするような内容じゃないんですけども、あのただあのまあそういう中でですね、あのまあ高等学校までこちらにおりましたので、昔の小学校中学校高校のまあ仲間たち先輩たち後輩たちがいろいろ助けてくれて、仕事でも助けてくれまして、こういう私生活でもですね、まあ、今晩もちょっとそういう会があるんですけど、ちょくちょく誘ってくれますので、まあ、なんとか、楽しくやっております、
日本郵政にいらっしゃった時にも海外にもね散々いらっしゃったし、あちこちの町を訪れてらして、そして久しぶりにこうしてふるさとにお戻りになって、そんな目から見た今の静岡市はどんな風に映りますか？
難しい質問ですね静岡はですね、確かにこうやって帰ってくると本当にいいとこだなと思うんですね、で皆さん暮らしてる方もそう思ってるんですけど、なんかそういうことがうまく外に伝わらない街だなと。
魅力はあるけどアピールベタっていうのはなんかよく言われますよね、
まあ、アピールする必要も、まあ、ないのかなと気もするしね、ただしあのやはり外から見て、まあ、この町はいい町だなというふうになんか思えないとですね、まあ、若い人たちもやっぱり、まあ、私と同じように出てってしまいますしね、でまあ出てってもこうやって帰ってくればいいんですけどまあ無理にねいなきゃいけないってわけじゃないんですけど、ぜひそのやっぱり住んでる人も誇れる街にしたいし、それから他から見てもあそうだいい静岡いいとこあったなと、こういうふうに思えるように、まあそのために私は行政の経験もありませんし、そういう知見もないんですけども、なんかそういうことをですね、町になれるといいなと思います。
今日は豊かな海のお話をはじめ、そして豊かな未来のお話もしていただきました。静岡理工科大学理事長の杉浦博さんでした。ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
FM ハイ日曜サロン、この番組は静岡市からキャラクター商品を全国へ発信する APISBS メディアビジョン、藤枝ゴルフクラブ、プレス金型の理工製作所の提供でお送りしました。